かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
ご機嫌よろしゅうございます。はい、世間話から話し
ましょうか。はい、
まあ、その前にね、こうお茶いただいて、
はい、
お茶を飲むその目の前に、
うんうん、
なんだいこの木は
ね、
これ木だよね。
そう、うん、これがお茶の木、
お茶の
花。
なるほどね。
まーちゃん姉ちゃんが届けてくれたのよ。
これはね、僕ね、実は初めて見て、
かわいらしい顔、もうつぼみがかわいらしいやろ。
花が咲くんやね。
花が咲かないかないな、
うん、そういうことやね。
とても繊細、なんていうか可憐な。
はあ、本当よね。
うん、裏側に咲くのよ。でも花が何というか、
あ、そういうことね。あ、表に向けて咲くというよりかは、うん、確かに控えめに、ね、そうだね、
うん、
あ、なんだろう、こう下を向く加減に向くように生えてる感じだね、
うん、山の方にもいっぱいよ、うちこの山の方は。
そうなんや、
うん、
でこれ何、椿科というか、椿
科、これ葉っぱ見たら分かるよな、うん、だからお茶も椿科じゃから、椿はあの不老不死の代表選手みたいなもんじゃから、それを中から、体の中から元気でおりましょうということを、うん、おそらく日本の人も昔からしよった
なと
私は想像してる。
愛媛県の花だっけ、うん、椿、松山だっけ。
あ、そう
松山が椿か、ね、
うん、じゃあ、うん、そうか
松、
うん、そうじゃ、そう、最近
キャメリアホールがあったり。
そうです、やっぱ素晴らしい将軍松山に住んどる人みたいにね
やめてね、言わないで、と。いや、とんでもない、とんでもない。ということで、なるほどね。これ初めてね、このお茶を見ながらお茶を飲むというかね。うん、
このお茶も、そのお茶の葉っぱを88夜の矢の日に摘んで、そして作ってもらったの。肘川のとっさんおっちゃんが、かなちゃん今年も持ってきたぞ、と言って。ね、
素晴らしいですね。
素晴らしいね。
ありがたいね。
ありがたいことです。
まあ、本当にこれ、自然の贈り物というか、
そう、
ね、時期的なものというところで、
そう、
どうだろう、これ皆さんももしかしたらいただいてる方もいるかもしれないけど、
うん、
新米の話とかもしていい？
あ、新米ね、うん、よくぞ言ってくれました、うん、今日が11月5日、うん、
収録日は11月の5日です、
うん、なんと今日が旧暦の10月1日、
お
イノシシ月の1日、
うん、
またはカンナ月の1日、
うん、
これから約1ヶ月ぐらい、あの神様もいなくなるような、
うん、
もう枯れかじけたのが続くよね、うん、で、あのイノシシの月ね、このイノシシ干支の最後よね、
うん、
この時におそらくあなたの実家のある10月15日、うち子では10月15日にお祭りしようと、
うん、
ね、実は旧暦の10月15日じゃなかったんかと思うの、
うん、
この時期にお祭りを重ねて新米が取れましたの後にお祭りを重ねて、神様に秋を感謝する。秋って古い言葉で収、あの実りのことなの。
うん、
それに寒の言葉の、あの寒の字を、
うん、当てはめたわけ、ね、
当てはめたの。秋という言葉はあったんよ、
うん、
実りのこと。だから秋のお祭り、
なるほどね、うん、それは実りの祭りの意味だったって
こと、ね、そうそう、じゃろうと思う、旧暦にしよったんじゃろうと思う、お祭り重ねる時期じゃと思う、意味、うん、これから、
確かにね、
うん、そして新米を この収録しよる私のお家には、西条の純子姉ちゃまが毎年
あら、うん、いただいちゃってる。
そう、
あらららら、
しかも稲木に干した玄米をいただきよる。
あの逆さにして乾燥させるやつね。
これが面倒くさいんだと思う、うん、お天気心配じゃし、
うん、確かに、
うん、で玄米は触ったことあるかな、うん、何とも言えない手触りなの、
うん、
私の夢は その玄米の海で泳ぐこと。それぐらい気持ちがいいの。
うん、
あの新米にまだ草の実の匂いかなっていう武尊さんのお歌があるの。そんな感じ。新米にまだ草の実の匂いかな。してあなたの実家の内子のお家には安子さんとそれからキワッ君、
はい、
と天使ちゃんの2人組と、
はい、
届けてもらった。
あら
毎年よ。
ありがとうございます。ありがとうございます。
安子さんはあの私がどうせまた玄米にして、
うん、
新滑祭よりも先には新米を食べないと思っているので、
うん、はい、
特別に新米で早く食べてもらおうと思ってね、少し新米についたばっかりのお米も持ってきてくださるのよ。
うん、
これはまだあったかいの。
うん、
でこれをもう触ったら濡れたようなの。
うん、
しっとりとして、でミルクの香りがするの。
うん、
新米はね。でかなこさんもこれは食べてみてと言うてもろうて、秘境にもいただきました。
なるほど。
翔くんはどっち派？
僕はですね、うん、まあ、基本的にいろんな人いると思う、うん、やっぱり新滑祭前にいただくのはやっぱりそこは控えた方がいいんじゃないかっていう派の人ももちろんいると思うけど、
うん、
僕はあの妻の実家でもう新米収穫したよってことでいただいたので、
うん、
僕はいただいちゃいました、
うん、いただいたら美味しくいただくね。
はい、美味しかったです。
あ、よかった。確かに美味しい。ああ
本当にね、プリンとして、
うん、そう、あの歯ごたえ
と、ね、よかったね。
よかったね、うん、それでその時に安子さんが教えてくださったのは、お米は、まあ、他のなり物もそうだけれど、お百姓さんの足音を聞いて育つのよと。
お、
なになに安子さん、それですごい素敵な言葉ですね、うん、で安子さんも東京からお嫁に来られた方やから、うん、綺麗な東京弁でおっしゃるんだけれ ど、うん、どそこにちょっと慣れん内子弁入れたりして。
こんなんじゃないんだね。
そこんなこってこてじゃない。
ないんだね。
お、あのそれだけお百姓さんは田んぼなり畑に通い詰めて世話をしたらしただけ美味しい実りになるということじゃろうと思う。で今年は特にご主人様がね、あの退職なされたから、
うん、
つきっきりであのお世話できたっていうご自慢のお米じゃったの。新米でいただきました。
ありがとうございます、う
ん、それとキュア君と天使ちゃんがくださったお米はたまたまもこれがキワキ君の最後のお米よと言って、食べ寄った時にキワキ君が持ってきてくださったの、天使ちゃんと一緒に。もう顔から溢れるような笑顔で。
あ、
というのは去年は運化って知っとる？
わかるよ、うん、
一晩のうちに虫にやられるんよね、うん、収穫の、ね、
そうそう、運化っていうのが、うん、あの虫のことで、
うん、
なんだろう、田んぼあんま見たことない方は分かんないかもしれないけど、円形にね、
そう、円盤が降りてきたかのように
こう
焼けるというか、もう食べられちゃってね、
一回それがもう出ちゃうと、うん、もうその周りもね実は
食べられないよね、
していて、うん、結構昨年は被害多かった、
大きかったね、うん、それでもうね、なんと声をかけてやら分からん、
うん、
思いじゃったのに、まあ今年はね、もう顔から溢れんばかりの笑顔でもうね来てくださったので、ものすごく喜んで、また今ちょうど最後のご飯いただきよるんよ言うて、
ね、
よかったよかったで、
うん、
それくらいお百姓さんは我慢強い、
うん、
本当に運化ができようが、もうコロナが起ころうが、もう変わらず黙々とお仕事なさる、お米作り、食べるもの、なり物作りに一生懸命なさる、そこらがの日本国民のその我慢強いとかそういうのに反映してるんじゃないのかなと思うぐらい、寡黙にコツコツとなさるんよね。
確かに、 ね、うん、ということで、うん、世間話もいろいろと、
はい、長い話になりました
が、いやいやいや面白かったね、これ、うん、実はもうちょっと続きいけちゃおうかなと思って、うん、じゃあ不疫、うん、流行の部分も、うん、食べ物とかもし聞けるんやったら、うん、移り変わりであったりを教えてもらえたらなと思います、
うん、まず、まあ、知ってる方も多いと思う、まず知っとかないかないこと、縄文時代ね、長く続いたらしい、一万何千年続いたと言われとる、その頃の、うん、貝塚ね、あの縄文遺跡から出るその貝塚を今は科学で分析したりしてね、何を食べなさったっていうようなことが分かるんよね。そうしてみると、調べてもらった人が1500種ほどの食べ物を縄文の頃は日本人は食べていたと、日本民族はね。
ほう。
そして今は250種ぐらいしか食べてないらしい。ということは、これもまあうる覚えなので数字的には間違ったらごめんなさい、うん、それくらいもしかしたら、うん、印象の中ではその縄文の頃なんていうのは裸でね、はじめ人間ギャートルズみたいにヤッホイホイみたいな感じでね、うん、してたという印象をつけられてるけれども、そうじゃなくてとても高い文明があったのかもしれない、うん、で上手にそれを、うん、季節によっていただいていたということやら、それから縄文土器があるじゃろ、
うん、
あれって独特な感じよね、
うん、
グリグリがついたりして、うん、エネルギッシュな、
うん、
それってまあ祭祀に使われていたとかいろいろ言われているけれど、トーラスという言葉があって、うん、そこに水を入れていたり食べ物を入れていると腐りにくいらしい。
お
そういうことをもっと言うてもらったらいいんだけどなとおっしゃっていた科学者の人がいてらっしゃった。独特な、うん、エネルギーが発生する形っていうことなのかな、それを知ってらっしゃったと。でサハラ砂漠なんかでも砂漠やかバーッと風が吹いたりすると縄文土器が出てくるらしい。
なん
かもう世界中の人がそういうものを利用して保存していたり水を大事にしていたりということがあったのかもしれない。それと日本民族として知っておかないといけないのは、同じ食べ物を民族がね同じように食べている、その縄文時代からね、まあぐっと種は減っているけれども、そういう民族は他にないらしいです。
おお、なるほど。
おいしいなと思って大事に食べていると、それを受け継いでね、それはまあ平和だったということもあるかもしれんね、侵略されていないということと、おいしいものをおいしく大事にいただいて次の代まで残せるようにつないでいっていたということも大きいかもしれんね。それと好みとかね、果物とかそういうのの遺伝子もね、たくさん種とか殻からね、くるみちゃんの殻とかそういうものが出てきて、貝塚から出てきているから、水仁天皇さん、11代水仁天皇さんはとても国民のことを思って農業に力を入れた方らしいんだけれども、その方が体を悪くした時に立ち守りという方に常世の国というところにとても体にいいものがあるらしいと、そこへ行ってそういうものを取り入れてきてほしいということで、田島森さんは常世の国というところに船出して行かれたらしい。そして探して探してやっと見つけて、それが10年後になっとったらしい。持って帰ってくださったのね、大和の国にね、水仁天皇さんのところにやっと見つけましたと言って、時軸の家具の好みと いう名前のついたものを持って帰ってきてくれたらしい。そうしたらば残念ながら水仁天皇さんはもう亡くなってらっしゃったということで、とても悲しまれて、同国のうちにもう亡くな、田島守さんも亡くなられてしまったらしいんだけれども、その持って帰られた時軸の家具の好みっていうのが、おそらく翔くんお正月さんに年を取る時に、毎年おばあちゃん家で年取るやろ、うん、その時に食べるもの、
うん、
絶対食べるもの覚えとる、勝ち栗とか、
まあ、代々があったり、
うん、代々はこう飾っとく、食べんけれど
代々繁栄しますようにだとか、
うんうん、
あとは干し柿、
星お芋、うん、それから干し柿ね、
うん、お芋、
干し芋、それと勝ち栗、
勝ち栗があって、
お米も添えてあって、
うん、
はみかんも、
はみかん
もね、うん、そのはみかんのことであろうと、
うん、
立花から、あの宮中左近の桜、右近の立花が植えてあるのね、うん、常世から持ってきた、とても体にいい食べ物ということで、おそらくその立花というその時軸の家具の好みがはみかんであろうというようなことをちょこっと誰かが言ってくださったか、何かの一文で読んだのよ。愛媛の南予のあたりではそれをお正月さんに食べますよみたいな感じで、こみかんとか言うたりする言葉で書いてあって、はっ、これははみかんのことじゃと思ってね、だからお正月さんに食べるのよ。私たちはみかんの国の伊予の国の人間はね、それを聞いてから私はもうお正月さん明けの、大江戸の先生のところにお邪魔する時にはそのはみかんをいっぱい持って行って皆さんに召し上がってもらう、そういうふうにしてた。からもうあの伊予の国に来たらぜひぜひみかんを食べてください。時軸の家具の好みです。体が元気になる。からもう愛媛の人はみかんさえ食べとったらね、翔くんがあの配信前の配信で言ったように、もう買うでもなく目の前におみかんが
積
んである
。買ったことないね。
それぐらいもうみんながあのやり取りして、こんな新しいのがあるよみたいなね、あげたり差し上げたりもらったりするような普通の食べ物ね、食卓に積んである、パッと手を伸ばしたらおみかんが食べられる、そういう食べ物ね。で食べ物でありそれが果物、時軸の家具の好みだからね、果物っていうことの、うん、原型だと思う。からお茶でもね、うん、言ったようにまあ最初はお茶をいただく、お菓子を何か食べてお茶をいただくのに、まあそしたらご飯でも食べていきましょうというようなことやらで、ご飯も組み込まれていたであろうということで、ご飯もいただくようになったのね。だからそのご飯もね、あのきれいに食べましょうってこと、最後の一粒まで残さないように、そこらのことを禅宗の雲水さんのご飯のいただき方をね、真似した形をお茶にも組み込んで、それはきれいに最後の一滴までいただきましょうというようなことを、当たり前じゃったんじゃろうけどね、昔はね。それを今の人にも、これはね、天使ちゃんが言いよった、何かの大きなお集まりがあった時に、ご飯をまあちょっと時間が過ぎたからみんなで食べて帰りましょうと、言うた時に、そのお偉い方々が、もう年配の方々、ひょっと見たらご飯粒をいっぱい残しとったと、それはすごくショックじゃったと。天使ちゃんもうち子の子じゃからで、何かの、道を解く君がご飯粒をいっぱい残しとったと、私、この私でさえ子供にご飯粒だけは残したらいかんと言って毎食言い寄るのに、それを見たんですよと、これはすごく残念じゃったということを聞いた。やっぱりご飯粒はお百姓さんがね、科目に頑張って頑張って作ってもらって、 天照大神様がこれを持っていきよと言ってねねぎの御事様に持たせて、そして日本国中に広めなさいと言って高天原から持って降りてきなさったものじゃから大事にいただきましょうと、そのご飯をおいしくいただく、でそしておかずもその今のものをいただきましょう、おいしくいただきましょうという基本の食べ方、きれいに食べて、きれいに食べた様子をお返しするという基本の仕方をお茶の中に組み込んだ形じゃろうと思う。それがお茶事の中のご飯のいただき方、箸の上げ下ろし、そういうのも含めてじゃと思う。やっぱり、ご飯のいただき方にお里が知れるというようなね言葉も残っているように、まあそういうふうに言うたらいかんかもしれんけれども、食べ方とても大事。日本の人が外国に行って日本の人であるというだけで信用を得ているのも、その食べ方とかそういうこともあると思う。きれいに美しく食べる、出されたものはできるだけいただくっていうようなね、感謝していただく、いただきますごちそうさまっていうことにつながっていると思う。でそのご飯の実際の食べ方というのはしゃもじっていう、ご飯をすくうしゃもじがあるじゃろ、しゃくもじって書くの、しゃもじ、しゃくもじ、しゃくというようなものっていうことなのかな、人様の前で物を食べるということは恥ずかしい、ちょっと恥ずかしいことで、女の人がどのようにして箸を使いご飯をいただくのかというようなことはあんまり伝わってないのよ。うちの中でこうやって食べなさい、ちゃんと持ち上げてお食べなさい、お箸は迷う箸はいかんよとか、なめなめするもんじゃないというようなことを叱り上手な おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんがきちんと伝えることで、よそ様の前で女の人はあんまり物を食べるもんじゃなかったの、だからそのご飯を継ぐものもちょっと隠語のような感じで尺とかいうものということで、しゃもじ、尺文字という言葉が残っとるのね。で昔の映画などで男の人がお箸を使うご飯を食べる様子などは見ることができて、加藤剛さんとか、まあ、今で言うと役所広司さんとか、西田誰だっけ、おっちゃん
俊之さん、
あの人などもその身分によってお箸の使い方を上手に使い分けてしてもらっている様子を見ることができる。その横でお母さんは旦那さんのついで差し上げる役で出てくるぐらいのこと、女の人は食べていらっしゃる様子は残ってないの。まあそれが当たり前のことだから書き残されていない部分でもあると思うので、すごく悔しい。どうやって女の人はお箸を使い男の人と同じではなかったんじゃないかと思うの。そこらを知りたいなと思ってます。もしご存知の方がいれば教えていただきたいなと思ってます。そういうふうにしてしていた食べ物の最後の最後にお菓子が出ている来るの、お茶事ではね。その最後の最後に出てくる、まあ、ご飯の延長としてお菓子が出てきていたの。のでお菓子というてもね、昔は前も言ったかもしれない、干し柿とか水栗とか、まあ勝ち栗の時もあったと思う。干し柿、柿の実とか栗の実、水栗は酔いを覚ます役もあったらしい。それからもう一つ、ありの実っていうような書き方もしてた。ありの実って何か知っとる？
ありの実分からんね、何だろう。
ありの反対は
なし。
なし。なしのこと。
へ
え。だから、なしというのは言葉的に忌み嫌って、ありのみって言うんじゃな。
なるほどね。
なしのことを。それが、まあ、言うたら果物かな、水菓子っていう言葉で今残っとるかな、
うん、
それがお菓子だった頃が長いと思う。それであの料理人の西塚さんはそのお菓子の時に、うん、椎茸の炊いたのとかね、
うん、
煮物を出してくれてた時があった、
うん、
それでお茶をいただいたこともある。誠に美味しかったです、
うん、
でまあうん、お菓子のこの綺麗さ、今の和菓子のような綺麗さを楽しむようなことが平和な時代になってなされてきたんだと思う。それはもう江戸時代になってから割と経ってからのことだと思う。こんなお菓子が好きじゃ女の人もするようになったりしてね、お菓子がとても重要な位置を占めるようになった時に、これはあのうちのお茶会の時はパティシエ高志くんにお茶菓子を作ってもらう言葉として彼に渡していることなんだだけれども、干し柿よりも甘いお菓子は作らんといてねと。それもなんとなく和菓子屋さんに伝わっている言葉のようです。そしてそのおもがし作ったおもがしもあまりギチャギチャギチャギチャ触るようなことのないようにということを彼に伝えてます。というのは奈良の方だったかな、お坊さんだったか神主さんだったかが和菓子職人の人に言った言葉が、あんたそんなに触ったら汚れますがなとおっしゃった言葉が非常に印象に残ってるの。神様や仏様に備えるものをあんまりギニャギニャ触んなさんなと、汚れさすなということじゃと思う。その言葉を彼に伝えてます。そしてその作った和菓子、和菓子というかお茶菓子に添えるものはそのもともとのお菓子、干し柿だったり、まあ、金柑の干したようなのだったり、これからは柚子の葉、あの皮の炊いたようなのだったりね、そういうもともとのお菓子だったようなものを添えるということにしてちょうだいねというふうに言ってるので、今日が言うたね10月の1日、旧暦のね、
うん、
イノシシの月の1日ね、神奈月の1日ね、イノシシとネウシトラウの最後の月です。この最後の極陰、陰極まっとるね、陰、陰陽の陰、極まっとる時に陽の極みである火を合わすの、つまりこの月のイノシシの月のイノシシの日に昔はおこたを入れよったの、こたつに火を入れよったの。極陰の時に極陽の火を入れよったの、そして火事になりませんようにという思いを込めよったので、その時の行事などがおいのこさんね、いのこで、いのこ餅っていうお餅を食べよったの。あのイノシシの子供みたいにね、うり坊のことね、イノシシの子供ちゃん、小豆色に染めた、小豆で色を染めたお餅の中にあんこがあるのよ。で、小豆を染めた外のお餅にちょっと黒いごまを練り混ぜるのね。そうすると点々点々として小豆色に点々と黒いのがあって、イノシシの子供みたいにしてね、あのおいのこ、いのこ餅、その中のあん、小豆のあんの中に銀杏とそれから柿の実とそれから何だったかなを入れることになっているのね。なってみると面白いっていう亥の子餅というのをいただくのね。翔くんも子供の時に「おいの子さんという人は」って言って家々回ったんじゃないの。
回ってるよ、今もあるよ。
今もあるの。
あるでしょ。
あの歌ごとの
翔くん弟もやってたし、
うん、
で、ね、わら組んで、
うん、
で、まあ、破れないようにというか壊れづらいように固く結んだりして、
うんうん、
言ってるよ、
うん、
あの歌も歌えるし、
そうそう
そう、ただその地域によって歌い方が違うじゃない、
うん、
葵の子さんという人 は、で1から、ね、10まで、うん、で最後にぐるり型こうて中くぼでっていうとこも言うか言わない方とかが結構地域によって変わってたんじゃないかなと思うし、うんうん、付き方もね、
うん、
こう場所場所によっては大きいやつをさ、うん、みんなでこう引っ張ってトントンってやったりするけども
、
うん、
石を作っているとこもあるし、
うん、うちの地域は、う
ん、わらずとみたいな
し、うん、して
一人一人に持たせて、
それでしかもルールがあって、
うん、
自分たちの自治体、
うん、
なんだろう、地区だけは回ってねと、うん、それ以外は行ってダメだよっていうのがなんか、なんだろう、縛りというか、
うんうん、あの小遣い稼ぎになるけどね、
うん、っていうルールがあった
うん、
なので僕らの時は、まあ、日照基地区だったので、うん、まあまずは土井病院さん行かなきゃねとか、ここはちょっと
大口を
そうそう包んでくれるんじゃないかってところをまずは回したような記憶があるかな、う
ん、あなたのお兄さんの頃にはその縛りがなかったので、もうどれだけ頭使うかと。
なるほど。
そう、人数が多ければ分け前も、
うん、
小さくな、あの、うん、少なくなるので少ない人数で回るとか、
うん、
もうこれはいろんなところからいろんな人が気を入れたね
っていうのがあったんだろうね、
うん、
でそれでなんとか縛りをつけなきゃいけないし、
そうそうそう、
大人たちが会議をしたんだろうね、
できたんじゃろうね、だけど、ね、まあ、子供もあの詳細頭を働かすという訓練にはなったと思うけれど、
だからここまではうちの地区だよね、
うん、
あ、ここからは違うよねっていう、
うん、
そういうのも知ることできたし、
うん、
やっぱ違うとこ行ったらなんじゃい、違う地区の子ぐらい子ら帰って、うん、しっかり大人でも言ってもらえよう って、
うん、
その辺がやっぱりこう地区を覚えるというか、
うん、
それにもつながったと思う ね、
うん、ね、そうそうそう、そういう風になったりして、そうやってあの家家を清めていってくれるよね、字を叩いて、あのお相撲さんのあの
四股踏
みと一緒じゃね、字をね、
うん、
していって子供が歌うてくれて、そうやってしていくのを、今はイルスを使いなさるとこもあるぐらい
ら
し
いよね、もういないようにしないとかね、
うん、
あると思う、
うん、でもやっぱりおそらく神様というか、そういうものに何とも言えないサムシンググレートですか、
うんうん、
に守ってもらうというところは多いので、大事にしていきたいなという地域の行事ではあるね。
確かに誰に教えられたかは分からないけど歌えるし、
うんうん、
ただ何を何のためにやってるかは分からなかったので、
うん、
そこがもしつながっとったら、
うん、
あの変に なくなるようなことはなかったかもしれないけども、
ね、うん、ね、みんなコロナちゃんでいろんなことをちょっとやめましょうと言った時に、うん、やっぱりあの音が聞きたいなとかいうような気持ちが改めて出てきてね、でまたどういう形で復活させていくかという、きっかけにはなってるんじゃないのかなと思ったりしてる、
うん、まあ、それは、まあ、こればかりはね、
うん、
まあ、まだうちの子供もやってないし、
うん、
かといっておいのこの日に夜おるかっていうと俺もおらんわけやから、
そうそうそう、
ね、受け手側も多分ストレスあるかもしれんし、
そうなの、そうなの、
それはねちょっとまあ時代に合わせていかない
と、ね、時代に合わせながら考え直して残そうと思うものは残して、
うん、
いいきっかけだけはここで捨てようと思うものは捨てるというようなことがあってもええんかもしれんなと思ってます。それとせっかくじゃからみんなで今度の11月23日、
うん、
勤労感謝の日というのが新嘗祭の、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、その時はもうお百姓さんに対する勤労とか、もうお百姓さんだけではできるのだから、みんながおってお米ができるのよ、土方さんもおってお米ができるの、うん、水産業もあってできるの、 お役人さんもおってできるの、いろんな人がおって初めてご飯が食べられるの、ね、それらの見えないところで働いている方々みんなに感謝をして、そして天皇様は神様にお供えしたその神穀を下ろしてきて、神様と一緒にその新米を召し上がっていただいて、魂を増やして、冬の時期に魂を増やしてみんなのために一年祈り通す力を身につけてくださるわけだから、みんなも11月23日はそれまでに新米食べた人も食べなかった人もありがたく新米であれ小米であれ一緒にいただいて 皆さんの勤労に感謝するという日にしたらどうかなと思ってます。
はい、では時間となってますので、ちょっと本当はいろいろと聞きたかったんだけども、うん、今日はここで切ろうと思います、う
ん、は
い、
またまたたくさん喋らせていただ
きました。とんでもないです。また新浪さんのことだったり天孫降臨のことだとかは、うん、あのね、神道の炎症さんとかにもいろいろと聞いたりして、そっちも配信してますので、
う
ん、
そうです。
ぜひとも合わせて聞いていただければと思いますし、いつも言ってた我々の注意事項を言うのを忘れてたので、う
ん、は
い、
大変、
はい、これはあの、うん、我々は専門家、もちろんね、かなちゃんはまあお茶をすごく長年やっていて、うん、いろんなことを勉強されている、まあ、スペシャリストですよ。
ありがとう、
はい、
いや言うても私の思いつきの話で、うん、正しいかどうかは分かりません、うん、世間一般の話とはちょっと違うらしい、うん、聞いたらね、うん、でも私が手に触りにおい、いろんなことで感じたことを喋らせてもらっていますので、
もしかしたら文献によっては違うこと言ってるよっていうこともあったり、うん、まあ、人から聞いてちょっと違うんじゃないのっていうこともあるかもしれませんが、そこはこっそりと教えていただいて、いろんな意見があるんだなっていうのをね、は
い、そうです、
そういう時間にしていただければと思いますし、僕もね、トンチンカンな質問だったり変な切り返ししてるかもしれませんが、そこはご愛嬌というところで、また何か言ってるなって思ってればと、いただければと思います。
はい、
はい、では最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
またいろいろと教えてください。
はい、ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。